イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいた時、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばにのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいているとその持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がお入り用なのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かれた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声だけ高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、いと高きところに栄光。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。
ありがとうございます。今週はいよいよイエス様がエルサレムのその都にですね、入城されたという、エルサレム入城のエピソードからですね、皆さんと一緒にここの箇所から学びたいと思っております。キリストが都エルサレムにお入りになったこの時から、まあご存知の方も多いと思いますが、いわゆるこの受難週と呼ばれる1週間が始まるんですね。この受難週っていうのは杉越祭、杉越の祭りという1年に1回の大きなお祭りがあるんですが、その時に行われる、その時それを含む1週間、それをまあ受難週とも呼ぶわけですけど、この1週間の間にイエス様が裁判を受けて、そしてまあ有罪判決を受けて十字架につけられて殺される、そして3日目によみがえるという、その出来事が起こってくるわけなんですね。まあ、それは今年ですと4月に入ってからの1週間ということになりますけど、この物語が今日のこのエルサレム入城から始まるということなんですね。私は今エルサレム入城と言いました。ここにもタイトルにも書かれましたけど、入城っていうのは場に入るじゃなくてお城に入ると、そう書くんですね。まあ、言葉だけ聞くとなんとなく勇ましいというか、入城ってね、かっこいい、そんなイメージがあると思うんですけど、まあ、将軍とか王様がですねお城に入ると、たくさんの人たちがそれをお迎えして、万歳万歳って言いながらですねお迎えする、まあ、そういう、様子をこうイメージすることができるんじゃないかと思うんですけど、でもこのルカの記事をよく読んでみるとちょっとそれとは違うんですね。似てますがちょっと違う。声高らかに神様を賛美してイエス様を取り囲んで歌った人たちはいたんですが、それはあくまで37節によると弟子の群れなんです。イエス様を信じて従ってきたその弟子たちがそのように主を賛美してイエス様をお迎えしたっていうことなんで、他の周りの人たち、まあ杉越祭で世界中からたくさんの人が、100万人近い人が集まるそうですから、1週間の間にね、そういう人がいっぱいいたんです。そういう人たちはまあ別に何やってんだろうっていう感じでですね、それをまあ見ていたと。なんだか奇妙な連中がやってきて騒いでるぞっていうぐらいのことでですね、見物していたんじゃないかと思うんですね。しかも それこそ立派な服を着た立派なね、こう 男の人がこう馬に乗ってさっそうと登場するっていうなら分かるんですけど、そこにいたのはごくありふれた、もしかしたらみすぼらしい格好をしていたごく普通のその男、まあ、イエス様ですよね、がしかも馬じゃなくてロバに乗って登場してるわけですね。そういうことを考えると、弟子たちがわーって万歳ってやっていたんですけれども、この時ファリサイ派の人たちがね、その様子を見てイエス様のところにやってきてですね、先生、お弟子たちを叱ってくださいって文句をつけたって言ってるんですが、なぜそういう ことになったのかってよく理解できるんじゃないかと思うんですね。ごく一部の人たちがワイワイ騒いでいた。せっかくのお祭りなのに一体何だと、そんなことやってたらね、ろくなことにならないぞみたいな、そういう警告の意味でですね、このファリサイ派の人たちはイエス様に文句をつけたということなんだろうと思いますね。まあ、ここから明らかなこと一つありますね。それはこの時その場にいた多くの人々は、ここにその後世界を揺り動かすような大きな出来事が起ころうとしているんだという、この受難週というね、大事な意味、十字架という大事なことが、出来事が起ころうとしているんだということを全く気づいていなかったということです。弟子たちは興奮して熱狂してね、これこそ王だ、誠の王だなどと盛んにこう騒いでいたわけですが、その他大勢の人々はですね、何を馬鹿げたことやってんだろうなという、そういう感じで冷ややかな目で見ていたっていうことなんですね。まあ、しかしこの弟子たちの叫びをファリサイ派の人々がたしなめたときに、イエス様ははっきりとこうお答えになりました。40節、イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出すって、ね、これなかなかすごい言葉です。石が叫び出すってね。ある一人の神学者が、このイエス様の言葉はとっても不思議な言葉だって言ってるんですね。なんで不思議かっていうと、それはイエス様はここでご自分を褒めたたえて歌ったその弟子たちがですね、ほんの数日後には自分を見捨ててちりぢりバラバラになってしまう、そのことをイエス様はご自身はよく知っていたはずなんです。つまりこの弟子たちが歌ってるこの賛美の歌はですね、非常にこう派手で激しい様子なんですけど、実際非常に心もとないというか、頼りないというかね、コロッと変わってしまうということをイエス様は知っていたわけですから、そのことを知っていたにもかかわらず、イエス様がね、彼らが黙れば石が叫び出す、つまり彼らが歌っている賛美はもうやむにやまれぬ、誰も止めることのできない、そういう歌なんだとイエス様はおっしゃったって、ちょっと不思議な感じがしますよね。これ一体どういうことなんだろうか。先週私たちはこの前の記事のところで無名の例えっていうのを学びました。無名の例え、やがて弟子たちはそれぞれ神様から無名、まあ御言葉や聖霊というね、その宝をいただいて、イエス様を述べ伝える冒険の旅、宣教の旅に出ることになるわけですね。人々がイエス様を王とすることを拒否して妨げようとする中で、御言葉に頼ってそのイエス様を述べ伝える、これ大変な出来事なんですが、その度に彼らは御言葉と聖霊に支えられて出かけていった。あの方こそ誠の王なんだ、救い主なんだということを、まちまち村々でですね、宣言して歩くようになるわけですよね。そうやってキリストを信じ抜き、生き抜く、そうするときに一ムナが、そんなに大きなお金じゃないって言いましたけど、一ムナが五ムナになり、さらには一ムナが十ムナになり、さらには百ムナにもなっていくというね、まあ、そういう話を、まあ、先週皆さんと一緒に学んだわけですけど、今日のこの37節のところでこんなことが書かれてあります。37節、の37の途中からになりますが、弟子たちの群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めたと。これまで見聞きしてきたイエス様のさまざまな奇跡、見業ですよね。それを喜んで声高らかに神様を賛美し始めたって言われている。おそらくイエス様と共に過ごしてきた時に見聞きしたそのことをいろいろ思い起こして、彼らは賛美に溢れてですね、この時イエス様を褒めたたえていたんだろうと思いますよね。夜通し漁をしても何にも取れなかったその日、その朝、イエス様が突然その湖のふもとに、岸辺に現れてですね、これから漁をしてみなさいと。普通はね、漁は夜明けというか夜中にやるわけですけど、明け方になってから網なんか下ろしても一匹も取れないってことは漁師はよく知っていたんです。でもイエス様はこれから行って網を下ろしてみなさいって言った。そのイエス様の言葉を信じて漁にもう一度出て網を下ろしてみたら、もうみんなが引き上げきれないほどの大量のね、そういう奇跡を味わったっていうことがありましたね。さらにはイエス様はその後2人ずつ弟子をこうペアでまちまち村々に使わされてですね、そこでキリストの福音を述べ伝え、また病気を癒すという技を行いなさいってね、命令をして2人ずつ送ってきたんです。 そしてその言葉をいただいた弟子たちはみんな二人ずついろんな町々村々に行ってですね、確かに福音を述べ伝えて、そして病を癒すということをやってみた。イエス様の言われた通りにやってみたら、確かにそういう素晴らしい奇跡がたくさん起こった、そういう経験を彼らはしたわけですね。見知らぬ町、見知らぬ村を訪ねて、彼らはイエス様の御言葉だけを頼りに、その、チャレンジですよね、冒険に行ったわけですけど、その度に生きることができた。彼らはそうやってイエス様の言葉によってたくさんの奇跡を体験してきたんですね。この弟子たちはその後、一度は自分たちの弱さのためにこう十字架を目の前にして散り散りになってしまうというようなことを経験するんですが、再び集められてやがて教会の柱となっていくんですね。これもまた大変な奇跡と言ってもいいかもしれませんね。そして彼ら自身はユダヤ人しか救われないんだろうと、ユダヤ人だけが特別な民なんだと、そう考えていたんですが、その思いを超えて彼らが軽蔑していたというか、彼らが嫌っていた異邦人にもやがて御言葉を述べ伝えて、異邦人もまた救われる道が開かれていくというね、そういう道が開かれていったわけですよね。こんなふうに御言葉を携えてどこへでも行く教会の働きが、国境を越えて民族の差別を越えてどんどんどんどん広がっていく。教会の宣教の働きはまさしくそういう冒険と奇跡の連続の体験だっていうことなんですね。同じ意味で考えるときに、私たちキリストを信ずる一人一人の人生、生涯もまた常に冒険の連続ということができるかもしれませんね。信仰に生きるっていうのは、思いもよらない冒険の民であるということができる。人生は誰でもそうですけど、自分の立てた計画通りに運ぶわけではありません。でも信仰っていうのはそういう中にあって、神の言葉を聞いてそこに確かな基礎を置いてですね、そしてそこにこう、乗り込んでいく、それをこう飛び、そこを生き抜いていく、そういう力になっていくわけですよね。乗り出していくことだってことですね。その時私たちは神様からの御声を聞き、その御声にしっかりと信頼して応答していくということが必要になってくるわけですね。そうやって私たちが神の言葉に信頼して進んでいくときに、思いもよらない体験が与えられて、それこそ自分の目が開かれる、ああこういう世界があったんだということに初めて気づくわけです。そうやって人間としても豊かなものに作り変えられていく、これがキリスト者であれば誰でもが経験していく大事な在り方、信仰の歩みだと言っていいんじゃないかと思いますね。そのようにして人間は真理を知り、そしてより豊かなものとされていくということです。今日のこの話の中でイエス様から2人の弟子がこう使わされていくという出来事が記されてますよね。この2人の弟子にとっても同じ意味が、この大事な体験があったんだと思います。この弟子たちにとって忘れがたくて驚くべき経験となったのは、何といってもですね、イエス様がそのこういうふうに言いなさいっていう、その主がおいるようなのですってね、言いなさいって言ってますけど、その言葉をその通りに自分の口で伝えたという体験、これはなかなかね大きな体験だったんじゃないかと思うんですね。忘れがたい経験となったと言ってもいいかもしれませんね。神の言葉の力を深く味わったに違いない、主がおいるようなのです。この言葉を原文で見てみると面白いんですけど、主がおいるようなのですと訳されているこの言葉は、このロバの子の主人がこれを必要としているのですという意味です。このロバの子の主人がこれを必要としているのですって言ったんですよね。これおそらくロバの主人は、持ち主はびっくりしたと思うんです。え、このロバ俺のもんだぞって私のものなのに、なんでこのロバの主人があってどういうことなんだろうとね、それを聞いて、なんていうことを言うんだって腹を立ててもおかしくないところなんですが、その言葉を聞いたこの持ち主はその通りロバを貸してくれたっていうわけですよね。これ不思議な、そういう経験をこの弟子たちはこの御言葉を語ることを通してしたんだろうと思いますね。おそらく今度は弟子たちの方がびっくりした、その主人じゃなくてね、そういうことが起こったんだろうと思いますね。もう一度言いますが、2人の弟子がイエス様の御言葉に従ってある村に行くと、その御言葉の通りにロバが置いてあった、ね、そしてイエス様が言った通りに語るとロバの子を貸してくれたって言うんですよね。こうして驚きの経験を重ねる、御言葉の経験を重ねていったわけです。弟子たちにとってはそれこそ大丈夫だろうかな、本当にそんなとこ行ってロバなんているんだろうか、 いや、いたとしても果たして持ち主がね、大事なロバの子を貸してくれるなんてね、しかも多分お金なんて払ってないでしょうから、貸してくれるなんてことあり得るんだろうかって、そういう疑問が湧いても不思議がないところだったんですが、イエス様が言った通りにしてみたら、確かにロバがいたし、確かにそれを貸してもらえた。小さな体験かもしれませんが、そういう小さな体験の積み重ねが実は私たちの信仰の毎日の歩みだっていうことですよね。その時私たちは主の御言葉を聞くこと、それをはっきりしっかり信頼してそこに従って歩むこと、それが私たちのなすべきことだというところです。弟子たちはイエス様の言葉の確かさを体験しました。それがまさに経験として弟子たちの人生の中に根を下ろしていった。そしてこのことは私たちの人生の冒険においても実は何にも勝って大事なことだって、皆さんにおいてもそれは起こってるはずだ。確かに弟子たちは弱かったのかもしれません。私たちもそうですね。だけどイエス様の語る御言葉に信頼して聞き従うなれば、必ずそこに神の御業、奇跡の業が起こる。弟子たちがもし黙れば石が叫び出すというのはそういうことなんですね。私たちは弱くても神の言葉は必ずなるということですね。じゃあこの時は弟子たちはなんて神様を褒めたたえたんだろうか。38節ですね。ここでこう言わ、彼らが言いました。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。特にこの文章の後半部分、天には平和、意図高きところには栄光、ここに目を留めるとなんとなく聞き覚えがあるぞと。ああ、そういえばクリスマスになるといつも読まれるね、その箇所にある言葉じゃないかと。クリスマスで歌われる歌じゃないかって分かりますね。ルカの福音書の2章の14節ってところにね、それがあると思いますね。皆さんの注本にも書いておきましたね。天使たちが 夜中に現れて、羊飼いに現れて、そして神様を褒めたたえたっていうところの箇所ですよね。ただここはほとんど一緒なんですが、一つだけこの弟子たちが歌った賛美と天使の歌とは一つだけ違うところがあるんですね。それは分かりますか皆さん。天使の歌は地には平和って歌ってるんです。だけど弟子たちは天には平和って歌ってるんですね。地には平和じゃなくて天には平和、なんでなんだろうか、地上には平和がないんだろうかってね。もちろんそんなことじゃないんです。そんなことじゃない。地に平和があるっていうことは、実はそのなんと言ったらいいんでしょうね、前提として天における平和、これがモデルとなって、これが土台となって、その天の平和が地上にももたらされる。そういう意味で地には平和っていうことが言われてるんですね。つまり天の平和っていうのはその元になる源なんですね。そこに天に平和があるように地にも平和がありますように、そういう意味ですね。だからこれはまあ全く一つのことであると考えていいと思いますが、ただ地上には現実にこの目に見える世界を見ていたときに、ね、とても平和な状況とは思えないというようなことが起こるかもしれませんね。自分の人生は決して神様に平和、神様に支配されているとは言えない。もしかしたら悪い力、悪の力によってね、振り回されている、支配されているような、そういう人生かもしれないという不安を抱くことがあるかもしれません。しかしそんな私たちが御言葉に目を留めて耳を傾けて、ああ、天にはもうすでに平和ができているのだ。神がもう勝利を収めていらっしゃるのだ。そのことをはっきり確信するときに、その天の平和が地上の平和、つまり私の人生、生活の中にもそれが必ず訪れるという信仰をいただくことができるということですよね。天においてはすでに神が勝利し、平和の歴史が始まっているということをはっきりと知るということですよね。もう一度言いますが、この地上の生活、私たちの生活の中には、そういう平和が見られないような現実があるかもしれない。困難があり、不利と思われるようなことがあるかもしれない。でもそこに、御言葉による約束によって、天の平和を確信していくときに、私たちの目に見える世界にも平和が必ず訪れてくるということですよね。もしかしたら今も自分の家庭にいろんな問題があってね、心を痛めてるって方もいらっしゃるかもしれませんね。会社に行くのも学校に行くのももう嫌だと思っている人もいるかもしれない。そんなふうに地に平和が見えないときに、いやいや、 天にはすでに平和があるんだ、意図高きところには栄光があるんだと私たちが信じて歌い続けていくときに、必ず私たちの生活人生の中にもその平和が訪れてくる、その平和が地にも訪れてくる、気づかれてくる、そのことを皆さんも経験していくんだろうと思いますね。神がすでに勝利しているんだ、弟子たちが歌った歌はそういう意味を持った歌であったっていうことですね。そしてイエス様が絶対にこの歌を止めるわけにはいかないとおっしゃった。そしてそのためにご自分の身を捧げた、身をその体を張ってですね、その彼らの賛美を守ってくれたと言ってもいいかもしれません。それは十字架ですよね。確実なものとしてくださった、それがこの彼らが歌った歌の意味であるということを私たちは心に留めておきたいと思います。このことを決して私たちは忘れてはならないんだと思います。一言お祈りをいたします。